お金っておっかねえ。失礼しました、トークテーマお金、あ、失礼、マネーですね。マネージャー、野球部のマネージャー、特に高校ですね。高校のマネージャー、野球部のマネージャーというのはどうしてこうも可愛い子が多いのかな。あ、いえ、もともと可愛いという子ばかりが集まるのではなくて、地味だった子が野球部に入って野球部のマネージャーとして活躍している姿が可愛く見えてしまうのかもしれません。高校時代1年生の時ですが、野球部入っていました。私、菊野太郎。小学校時代からの馴染みだった女の子が一人いまして、小中高と全部進路が同じだった子が一人いて、その子が、野球部のマネージャーになったんですね。そんな可愛い子じゃないんです。地味な子でした。何とも思わなかったんですね。中高の合わせて9年間、何も思わなかった。高校の1年、野球部のマネージャーとして動いている姿だけは可愛かったんですね。まあなんか、野球部のマネージャーというのはそういう何か特別なね、ものを持っているのかもしれない。魅力というのかな。はい。失礼。トークテーマはお金ではなくマネーですからね。はい。お金の話です。はい。トークテーマ、マネー。テーマ提案者は金曜担当の若さん。お金ってのは、おっかねえもんで、今の野球部の話に戻りますけれども、野球部でも、まあ、部費っていうのがね、かかるわけです。まあ、ボール、バット、まあ、大会とかもそうですけれども、野球部は体育会系の部活の中で、もうダントツで一番お金使ってました。うちの、公立高校での体育会系の部活の中では。圧倒的だった。大して強くもないのに。うん。圧倒的だったね。まあ、文化系の部活入れるとね、放送部とか、まあ、別でね、いろいろ機材とかが必要な部活というのは、お金かかるんだけれども、野球部は体育会系の中では圧倒的でした。もう、ボールなんてのは消耗品ですからね。もう、腐ったボールなんかでピッチング練習なんてできやしないからね。うん。まあ、ピッチャーは特別ですよ、特に。うん。ね。だから、腐ったボールみたいなやつはもう全部トスバッティングの、もうボール行きですよ。もうノックとかはちゃんと綺麗なボール使いますからね。はい。そうなるとね、はい。あんなちっちゃいボールでもね、一個結構なお値段しますからね。ぜひ、スポーツショップ、あるいはドンキホーテなんか行って調べてみてください。いくらするのかって話です。公式用の玉です、公式。公式戦用の球ってことね。その野球部の話、私、菊野太郎はですね、当時の部活の顧問、野球部の顧問、まあ、監督ですけど、監督と、まあ、ちょっと吸ったもんだがあって、9月に退部してます。その顧問、飛ばされてます。なぜか、野球部の部費の横領、個人的なお金に使ったと同時に、その使ったお金がタバコとラーメンだったかな。ラーメン、タバコにばっかり使っていた。で、その部費で買ったタバコを校内で吸っていた。もうこれ懲戒免職でいいんじゃねって思ったんですけれども、まあ別のね、札幌市内の公立高校に飛ばされたという話聞きました。まあ名前は言っちゃいけないだろうから言わないですけれども、まあ、その辺公務員守られてるなっていうことなのかもしれませんけれども、まあ、風の噂で聞いただけなんですけれどもね、はい。まあ、僕としてはね、なんかこう、吸ったもんだがあった時に、まあ、僕が間違ってたのかなというふうに思いながら辞めてたのですが、まあ、そんな事件があると、部費を横領した監督の下で指導を受けなくてよかったな、俺の判断正しかったんだなと思います。まあ何が言いたかったのかというと、そこまで、一人の教員のね、行動を変えてしまうほどお金ってのは恐ろしいもんなんだなという ことです。ね。僕が仮に教員になったとしても、このようなことだけはしないようにしたいと思いますけれども、部活動で、皆さん、どう思いますか？部活動。自分が教員になった時に部活動を何か顧問やりたいと思いますか？まあ、ね。自分がかつて所属していた部活動とかでね、何か指導をしたいと思うのもあるかとも思いますけれども、部活手当というのが一応出るんですが、風の噂で聞きました、あまり詳しいデータ調べていないんですけれども、部活指導の手当というのは、4時間以上指導をした時に1日あたり1400円ぐらい出る。うん。したがって仮に野球部がね、9時から12時までの3時間だったとしましょう。3時間の指導だけ、午前だけの9時から12時だと何にも出ないんです。ね、4時間から1400円出るんです。ね。4時間以上で1400円なので、朝9時から夜9時までの指導を行っても1日1400円です。いろんな人たちがいろんなことを言ってます。本とかも読んでます。いろんな人たちがいろんなことを言ってます。教員にとって部活の指導の時に出る手当なんていうのはスズメの涙なんだと。本当に僕がね、今言った具体的な数字が本当にその通りなのであれば、本当にスズメの涙だなって思います。ね。まあそんな中ね、頑張って土日、時間かけて指導してくださっている先生方ね、そういう事情を知ってからだと感謝の気持ちっていうのがまあ余計に込み上げてくるような気がします。先生によっては家庭も持ってますからね、家族水入らずなんていうのも、教員によってはね望んでいることと思いますけれども、教育ってっていうのはお金がかかるもんです。ここから話が変わります。教育費。はい。今はね、学校関係の話をしましたけれども、教育にかかる費用、今のところ、ポットナインティーズの7人のパーソナリティの中では6人が学生ですね。みたらいさんは働いてますよね。6人がまだ教育を受けるものです。はい。教育費の平均額というのがどのくらいなのかというのをちょっと調べてみました。ネットで住み替えノムコムというウェブサイトからの引用でございます。これリンク貼っておきますので、ぜひともご覧ください。文部科学省が平成18年度に出しました、子供の学習費調査というものを引用した数字です。もう何年前だっていう感じですけれどね、平成18年ですからね。はい。もちろん、コースごとによって、まあどれくらいお金がかかるかというのは違うんですが、コースというのは、完全に幼稚園からね、まあ幼稚園はやめとこう。小学校からだ。幼稚園はすべて私立としましょう。小学校から全部公立。公立小学校、公立中学校、公立高校、そして国立大学。まあ、国公立大学でもいいんじゃないでしょうか。オール公立コースだと、コースごと子供の教育費、完全な公立コースだと、この数字だと、901万。まあ、およそ900万。ですか。これが一番安いルートです。はい。一番高いルート。小学校、高校から私立、あと全部私立。私立小、私立中、私立高、そして私立理系大学。私立の文系より私立理系の方が、まあ、お金はかかります。私、菊野太郎が通っている北海道内の私立大学、総合大学なので文系も理系もあります。理系学部だけ、学費が妙に高い。うん。思います。公立、完全公立コースが900万なのに対して、小学校から完全私立、そして私立大学理系コースは、この額。2195万。 およそ2200万です。1000万ぐらい開きがあります。コースにもよるとはいえ、1000万以上の開きというのが、教育費出てくるわけです。で、別の調査、別の書籍を読んだ時に、私、菊野太郎、生まれてから、大学卒業までに親がかかる教育費、教育費の中に何を含めるのかというのはちょっとよくわかってないんですけれども、およそ2500万。場合によっては3000万は硬いぞと。生まれてからなのでね。生まれてから大学卒業まででかかる、大学というか、まあ、就職までですけれども、かかる、教育費2500万前後かかると言われています。まあ、そう考えると、私、菊野太郎、親がね、2500万、多分それ以上です。費やしてくれている身としてね、僕に2500万分ぐらいの、2500万円分ぐらいのね、価値がある人間なのかと、それぐらいの価値のある能力を身につけたのか、またこれ怖い話です。ね。はい。ちなみに私、菊野太郎は、私立は、幼稚園、というか幼稚園と大学は私立、小中高は公立です。公立小学校、公立中学、公立高校、そして私立文系大学、私立文系大学ルートで行くとですね、今のさっきの平成18年度文部科学省の調査で行くと、数字、合計の数字がおよそ1000万。はい、この中に、この今僕が述べた数字の中には、まあ、学習費なので授業料とかね、大学にかかる授業料とか、あと、塾代も含めてます。はい。まあ、塾代というのはもうそれも塾によって違うっていうのも当然あるんですけれども、塾に通えたとしておよそそれぐらいかかるということです。はい。まあ、もっといろいろかかるんだけれどもね。本当だったらね。うん。まあ、それだけ私たちお金がかかるということです。お金がかかるんですね。子供育てるというのはそれぐらい、やっぱり経済的に負担がかかるということだし、それをね、私は、まあ、教職課程を大学の時取っているので、今もね、こういう進学格差というんですけれども、まあ、その、経済格差と学力の格差というのが、まあ割と比例してるなんていうのはよくまあ言う話ですけれども、はい、これぐらいお金がかかるんだったらねーっていうふうに思いますけれどもね、自分の子供にはね、よく育ってほしいなーなんて、自分が親になったら多分そう思うんだと思います。高等教育だけに注目してみましょうか、皆さん。高等教育。あ、皆さん大丈夫です。初等、中等、高等の教育の中に何が含まれるかとか大丈夫ですか？初等は小学校だけです。あ、確かね。中等は中高です。中等教育っていうのは中高です。だから高校は難しいんだけど、高校は高等教育じゃないです。高等教育というのは大学だけです。はい。その高等教育の機会の選択ということで、自宅通学なのか、一人暮らしなのか、そして国立なのか、私立なのかによって、まあ、経済のね、どれぐらいお金がかかるかっていうのは違うんですけれども、とある本、小林正幸さんによる、千曲新書から出てる、進学格差という本からの抜粋です。14ページ、13ページぐらいから、最もお金がかからないのは、自宅通いの国立。まあ、そりゃそうだなと。あ、ちなみにこのデータは日本学生支援機構が出しているデータで2006年のデータです。まあ、でも今も変わんないよね。自宅から国立に通うのが一番安いはず。次に安いのが自宅から私立に通う。うん。で、次が国立で一人暮らし。で、一番高い、圧倒的に高いのが、私立で一人暮らし。圧倒的です。で、ちなみに言うと、一人暮らしで国立に行くお金と、自宅通いで私立。もう一回ね。自宅から私立と、一人暮らしで国立。真逆ね。大体ね、同じぐらいなんです。はい。自宅から私立と、一人暮らしで国立。 大体同じぐらい。うん。なんかそう考えると、今の高校2年生とか3年生とかが自分で進路選択するときに、どうしてもこう、国立ずっとこう狙っている必要があるのか、それともね、地元になんか私立があってそっち行きたいのかみたいな、いろいろこう、迷ってきたときに、まあお金っていう面では、こういう具体的な数字というのを知っておくと、ね、親を説得しやすくなるんじゃないのかななんて思います。この番組ポッドナインティーズでも、高校生ポッドキャスターいますからね、ウェントさんが、うん、まあ別にウェントさんのために言ってるわけじゃないですけど、はい、まあ何が言いたかったかって、まあそれぐらいね、教育費というのはとてもお金がかかって、でまあどういう進路を歩むかによって全然ね、どれぐらいお金がかかるかって違うということです。うん、もちろん年収別に見ると高校卒業後の進路が違うとか、もともとその親の経済力によって全然違うっていうのはあるんですけれども、東大に入る子供たちの、東大に入る子供たちの親の年収というのは半数以上が何千万以上みたいな、そういうデータが出てたりとかね、するように、うん、ある程度まあ収入が上であればあるほど、まあ大学に進学する子どもたちが多かったりね、逆にこう収入がないと、収入がないから就職するとかね、高卒で就職するとかとか、専門学校に行くとかってわけじゃないですけれども、もちろんね、年収1200万超えでもね、就職する人は就職するし、専門学校行く人は専門学校行くし、ね、逆に、年収200万以下でも大学に進学するという子供はいるしね。まあそこは一概には言えないけど、まあ数字としてそういうのはあるんだよっていうことなんですよね。はい。まあ教育の機会というのはこう金で、まあ変えてしまうというか、まあお金はただのお金なので、それをどういうものに変えていくのかっていうのが大事なんだよね。したがって金のある人たちというのは、まあ投資ができるんだよね。株とかじゃなくて、教育に対する投資ができる。うん。で、まあその投資ね、かけた、子供にかけたお金の分だけのフィードバックというのが、学歴だったり、子供の、まあ良い企業への就職だったりするんじゃないでしょうか。お金。やっぱり、おっかねえわけです。ね。お金ってやっぱりお金、自分が子供に、あ、自分がね、自分に子供ができた時に、ね、そういうふうに子供にね、いっぱいお金をかけてあげられるだけの余裕があるかどうかというのはやっぱりわからないけれども、それぐらいね、将来を見通した、プランを立てていかないといけないなぁなんて思います。はい。まあ、あとね、お小遣いの話とかもしたかったんですけれども、はい、まあ、お小遣いは、誰かがやってくれるような気もするんで、ちょっと、やめますけど、はい、私、菊野太郎の、木曜日、ポッドナインティーズトークテーマ、マネー、ここまでです。この番組では皆様からのメッセージ、コメント、お待ちして、あります。アクセスランキングにも参加しております、ポッドナインティーズホームページから、ブログパーツありますので、ワンクリック、ツークリックして、てくださいね。私菊野太郎、ただいま、5月上旬から、下旬にかけて3週間の教育実習やっております。これは、実際言うとですね、4月30日収録です。はい、めちゃくちゃ、予約投稿でございます。はい、そんな感じで、ございますので、まあ皆様ツイッターとかやっていらっしゃいましたら、ぜひとも私構ってください。フォローとか、してあげてください。よろしくお願いいたします。何か応援メッセージとかしてくれると本当に心が温まりますので、よろしくお願いいたします。以上、これ何日配信だったか全然覚えてないんですけれども、5月9日。かな、2013年5月9日木曜日、木曜担当、菊野太郎のポッドナインティーズ。